映画サブスタンスよりラファティでザ・サブスタンスでした。
おい、
はい、では後半矢田部会に行きますが、はい、メールがまた届いているのでそちらのメールから矢田部会広げていきましょう。メール、はいはい、タポさんからお願いします。
メールの件名、パルルンシネマクラブ質問コーナー。
そんなのあったの？
そんなのあったの？
一回も言ったことないけ
ど。ないでしょ。勝手にこういうタイトルつけてきちゃった。
過去20年以上やってるけど。
なんだろう、でもなんだろう、
ね、こういう勝手な質問コーナーなんて名前をつけてしまった方は、
はい、
はい、はい、マチポリイワキの沼田支配人です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。シネマクラブの皆様こんばんは、マチポレの沼田です。
なります、
はい、いつも楽しく拝聴しています。かねがね疑問に思っていることがありメールしました、
はい、
それはかっこプロデューサーと名のつく方のお仕事の役割です、
うん、はい、
例えば、
うん、
ブブ漬けどうどす、
うん、
かっこ楽しみって書いてあるんだけど、
うんうん、富永監督の新作ですね。
そうですね、うん、こんなあのにプロデューサーがいますって別添えの写真があるっていうか、あの送ってくれてるんですけど、はい、まあ、これはちょっと後でお話するとしまして、うん、誰がどんなことをされているのか現場の多い矢田部君なら、かっこご指名ごっつってね、でお分かりとかと思い、
うん、
他の映画の例でもいいので教えてくださいませ、よろしくお願いいたします。沼田というメールをいただきました、
はい、ありがとうございます。
でブブ漬けのね、
はい、
あのチラシを見ると、
チラシ何載ってるのね、まだだって劇場公開してない。
そうそうそうそうそう、
いや、もう今日の時点では知ってる、うん、
知ってると思います。
6月6日公開ですね、
はいはいはい、うん、
でまず漢字の制作ってのがある、
うんうん、はい、
漢字で制作、
はい、
うん、あのプロデューサーってカタカナじゃなくて、
うんうん、
漢字で制作
で、その漢字の制作は衣がついてる制作だよね。
そうそうそうそう、
はいはい、
でここに結構あの何名か複数名の名前が、うん、こう同列で列挙されるんですね、
うん、
で企画プロデュース、
うん、
ね、それからエグゼクティブプロデューサー、
はい、
これ2人います、
はい、
そしてプロデューサー、
はい、
それからアソシエイトプロデューサー、
はいはいはい、
ラインプロデューサー
、はい、
協力プロデューサー、
はい、
そして今度は衣編の、あ、衣のない制作担当、
はい、
という意味では制作、これもまあプロデュースみたいになりますよね。それから制作幹事としてこの会社名が列挙されます、
うんうん、はい、
それから制作配給の時にあの制作が今度はまた衣が取れます、
うん、
それから制作プロダクション、これも衣が取れます、
はい、
というわけで、うん、衣のついた感じの制作と衣のない感じの制作と、うん、プロデュースとプロデューサーとエグゼクティブだなんだかんだですごいんですよ。
本当、ね、そう一個一個言われるとすごいね。
ね、わけわかんないよね。
沼田さんが多分蛍光ペンで印をつけたのにさらに今トポシさんが付け加えた制作部分だよね。なるほどね。はいはい、確かに。これだけ聞いたらよくわかんないわね。
あのプロデューサーっつったらもう、ね、うん、肩にセーターかけて、ね、まあ、ギロッポンとか言ってる、
まあ、そんな
人たちだらけみたいな、
まあ、特にね、あのバブル期のテレビの人たちみたいなのとかね、まあ、あとはちょっとうさんくさい感じがするっていう ね
高橋さん、そういうノリで言ってる
から大内康をプロデュースしてます的な、
違う、
うさんくさみ
たいな。
まあまあまあまあまあ、
まあ、まあでもそう、とにかくなんとかプロデューサーってめちゃめちゃあるよね。
特にまあここ10、ね、20年ぐらいでめちゃくちゃ増えてきてるっていう、
ね、何やってんのみたいなね、
はい、まあ、もともとはね、その映画会社が映画を作っていた頃っていうのは基本は制作会社イコール配給会社だったじゃないですか、
うん、そうですね、
で、
う
ん、作ってる会社が自分、
もや
そう、自分たちの会社で作ってるので、うん、制作っていう人、まあ、プロデューサーって言われる人は基本一人でよかったんですよ、
うんうんうんうん、
自分たちでお金を集めて自分たちで公開するわけだから、
そうね、
だけど、
まあ、その役職にいる人の名前をつければいい、
うんうんうん、まあ、だからそれはね、基本的には、まあ、そもそもプロデュースって何だよって話なのね、まあ、
うん、
今よく音楽のプロデューサーとまた映画とかのプロデューサーってちょっと意味合いが違ってくると思うんだけど、あくまで映画 とか、まあ、テレビドラマに当てはまる部分もあります。ちょっとそもそものプロデュースプロデューサーってなんじゃらほいってところからじゃないですか。
そうだね、
うん、監督っていうのはなんとなくイメージがつく、うん、その映画を現場で仕切ってこう役者さんに演技指導をしながら作品を現場で作る人っていうのがなんとなくわかる、
まあ、それの指揮系統のトップにいる人がね、
うん、プロデューサーっていうのはじゃあ何なのかというと、まあ、そもそもその映画を作ることに関して全責任を負ってる人、
経済面においても予算面においても、
でその興行面においても、さらに二次使用だからそれを、まあ、ソフト販売したりテレビ放映をしたり配信会社に売ったりとか、そういうのも全部ひっくるめて、やるっていうのが、まあ、プロデュースという仕事だと思ってください。で、まずね、そのプロデューサーの一人一人の説明の前に制作という言葉の違いを、
うん、衣がつくかつかないか、
うん、はい、それをちゃんとそれを簡単に説明すると、矢田部はこう講座とかで喋るときはもう図解するんで、それだと分かりやすいんだけど、ラジオなのでね、言葉で言いますけども、衣がつく制作っていうのは今さっき言ったプロデュースそのもの全般を指します。映画を企画して、脚本家は誰にしよう、監督は誰にしよう、もしくはそれは監督がやりたいって言ってきたものをプロデューサーが受けて映画化することもあるし、原作を持っている出版社がこれを映画化してくれもあるし、映画をこの原作を読んだプロデューサーがこれを映画化したいっていう買い取りに行く場合もある。まあ、何かしらのきっかけがあるわけだよね、映画を作ることに関しては。それの発端からキャスティング、スタッフィング、監督や脚本家まで決めるもやる、で、ロケ地を探す、撮影をする、編集をする、配給をする、上映興行をする、興行が終わった後のさっき言った二次使用、それまで全部ひっくるめるのが衣のつく制作なんです。で、衣がつかない制作っていうのはものづくりをする現場のことっていう理解でしていて、うん、だから企画そのものにはもともと入ってない。
でそ企画が全部立ち上がった段階で雇われて、うん、あるいはその招集されて、うん、じゃあ現場でやってねって言った時に実際に現場で動く人たち、
はい、それが衣がつかない制作です、うんうん、なので、一般的にはそこの衣がつかない制作は映画を作り上げたら、まあ、基本的には撮影し終わったら、現場のスタッフだったらね、撮影し終わったら終わり、
うん、そうね、一応役割は終了、は
い、っていう感覚でいうふうに理解してもらっていいですかね、うんうん、でそうすると、まあ、会社で言うとね、制作、まあ、あのブブ付けだけ、
ブブ付けどうぞ、
そうですね、いうと、まあ、制作幹事っていうのが会社名があります。これはいわゆる制作委員会、衣がつく制作委員会っていうのが多いです。かつてのね、自分たちの映画会社で作ってた頃っていうのは別に制作委員会方式っていうのはなくて、まあ、70年代後半80年代から制作委員会方式っていうのが出てきました。いろんな会社が自分たちの利益になるところにを見越してお金を出し合って、まあ、5社ぐらいが多いかな、まあ、出版社、原作があればねとか、テレビ局で、あとは放送テレビ局と、あとはビデオ制作販売会社とかね、そういうところがお金を出し合って、
まあ、広告代理店とかね、
映画を作っていくわけですよ、うんうん、そこが制作幹事、衣がつく制作幹事っていうのはその制作会社たちの代表なんです。だから最終的な権利を持ち続けているっていうか、窓口になるところが制作幹事と言われています。で、チラシの一番上に載ってる衣がつく制作っていうのが二文字があって、個人名が並んでますよね。
そう、会社名じゃないんだよ、
そう、ここはね、これはあくまで会社の制作委員会に入った会社の代表です。基本名前だけです、この人たちは基本的に、
まあ、実際お金も出してる人たちだよね、
うん、まあ、出してるって言っても会社が出してるからね、うん、個人じゃないからね、うん、でその会社の代表です、うん、で、これで言うと企画プロデュースって出てるのは本当に最初に企画した人、
まあ、要するにアイディアを持ち出してきて映画を作ろうって発端を、まあ、考え始めた人、
うんうん、まあ、それがあの原作を読んで面白いと思った人がプロデュースをする場合もあるし、 っていうところで、まあ、企画って書いてあるんだから、まあ、単純に本当にこれは文字通りです、わかると思います、うん、でエグゼクティブプロデューサーって言われる人は基本的には日本語訳詞すると訳詞じゃない日本語訳すると制作総指揮って言われる人
そうだね、
うん、でこの人たちは本当に名前だけみたいなことが多いです、うん、この人の名前があればこの映画って信頼できる映画になるな売れるかもしれないなって思えばお金が集めやすいだ制作総指揮スティーブン・スピルバーグで出ればおおってそれだけで思うわけじゃん
まあ、実際にそのお金集めの、まあ、旗振り役にもなるということですよね、う
んまあ、でも、
う
ん、実動はしないことが多いですね、うん、で、まあ、大体その順番で言うと次にプロデューサーっていうふうのが来るのがこの人が実際の制作衣がつく制作全般の舵取りをする人っていうことが基本ですでまあ、その後アシスタントとかアソシエイトって言われることが多いですけど、まあ、単純に先にアシスタントこれにブブ付けドドスには、アシスタントプロデューサーの名前ないけれども、まあ、一般的にはありますいわゆる、まあ、AP さんって言われる人ですけれども、まあ、基本的には文字通りアシスタントをしますプロデューサーがドンと構えてるところのちょっと下で細々と動く人たちでも将来的にはこのアシスタントプロデューサーは、プロデューサーになることが多いですで、アソシエイトプロデューサーこれは協力プロデューサーですだプロデューサーと並んで順番で言うとプロデューサーの次になってますねこれが、ハリウッドとかだと CEO コプロデュースプロデューサーとかになったりする場合もあります。で、またね、これとは別に協力プロデューサーっていうのがあるんだけど、これがまたややこしいとは思うんだけども、本当にこれは、まあ、ちょっとサポートしてますよ的な感じだと思います。
協力するアシストする割合がちょっと
そう、ね、
小さいところだよね。
はい。
うん、
まああとまあ責任もその分
そうだ、ね、
低いし、かつまあまあ儲かった時のリターンも少ないとかね、いろいろその、ね、いうことがあったりもすると思うんですよね。で、そこの他には何があるのかな？ラインプロデューサー？
宣伝プロデューサー、
宣伝プロデューサーは本当に宣伝をメインにします。だから制作現場で物を作ることよりも作っていることの時にメイキングを撮ったりとかをするよね。そういう時のプロデューサー、あとスチール写真を撮ったりする時の、あとは、こう完成した後どう展開していくか、その例えば、まあ、完成する前からですけれども、まあ、それはもともとのプロデューサーと協力しながらですけれども、その戦略的にキャスト発表をどうしていこうかとか、段階的にで、テレビとかでやるときにも番宣をどうしようかとかでやるのが、まあ、いわゆる宣伝プロデューサーですね。
でさっきちらっと言ったラインプロデューサー、
はい、でラインプロデューサーっていうのがこれは現場のトップです。現場制作、現場衣がつかない制作の現場のトップで、一番手元で今一番何が必要か、何をやらなきゃいけないかっていうのを最前線で管理する人、
まあ、スケジューリングとか、
まあ、そうです、まあ、スケジュールそのものは、うん、助監督、チーフ助監督とかがプロデューサーとか監督と相談しながらやるんだけれども、この予算でこの時間で終わらなせなきゃいけないけど今終わりそうにない、予算がオーバーしちゃうけどいいかとかいう最終現場でジャッジをしなきゃいけない人、
まあ、よくドラマとかに出てきて現場でちょっと監督とかってやってる感じのプロデューサーでよく描かれることがあるかな、
うん、ちょっとまた違うかな、それだとまた難しいんだけど、うん、まあ、その後に出てくる制作担当さんっていうのがいますけれども、
はい、
これがものづくりをする現場の本当に裏方のトップなんだけども、その上の責任者っていうのがラインプロデューサーなんですよ、
はいはい、
またもうちょっと難しいんだけどもね、いわゆる制作部と呼ばれる部署で、ごめんなさい、ちょっともうちょっと近づけてもらっていいですか。このブブ付けドスには制作担 これもついてないでしょ。だからこれは現場の制作部って言われるのには制作担当、制作主任、制作進行、まあその後見習いとかもいるんだけど、制作担当っていうのがもう現場で一番こう指揮、本当一番現場で動いて仕切る人で、その責任者がラインプロデューサーっていう意味合いですね。っていうことでここである多分一通りこれで答えたと思うんですけど、はい、そうですね、あとはね漢字で、制作プロダクションって言われるところっていうのは、まあ、実際にその作品を作る時のまとめ役だったり、その代表をしてものを作ってる、まあ、工場みたいな意味合いかな。昔だったら本当に配給制作会社は一つで済んだけれども、実際はものを作ってる会社はこの制作プロダクションというところが作ってます。ただ映画の権利としては制作委員会全体が持ってますっていうところの違いがありますね。これで一通り説明した？
そうね、
うん、だと思うんですよ一般的にはね。ただ口で言ったってちょっと分かんないよね、うんうんそう、図解したところで分かんないんだけど、まあ、少なくとも分かってほしいのは衣がついている制作と衣がつかない制作の違いと、まあ、プロデューサーっていうのは一般的にプロデューサーって言われる人がもう作品全体の責任者で、あとはもうあの名前だけみたいな人がいっぱいいる。であとは私たちあのフィルムコミッションが一番付き合いがあるのが制作部って言われるところで、そのトップは制作担当だったり、さらにその上の責任者がラインプロデューサーっていうところが一番やり取りをする人だけど、映画の公開とかで一番あのやり取りをして情報をいただきたいのは宣伝部だけど、現場で宣伝部ってちょっと邪魔者扱いされがちなのね。映画制作の進行を邪魔してまでメイキング撮ろうとするからさっていうところのね、あのせめぎ合いがあったり、だけど、フィルムコミッションとしては両方とお付き合いしなきゃいけないからねっていう難しさがあるんで、
なるほど。
まあちょっと自分の中では理解しているものを口にしたつもりなんだけど、伝わるの難しいよねそうだと思うんだ。沼田さん分かったかな
どうでしょうね、まあ、沼さんはもちろんだけども他のリスナーさんもねへーって思ってなんかこう合点がいく部分があったらね、うん、あのよかったんだけど、
まあ、ちょっと難しいとこもあるかもしれない。また矢田部がどっかで講座こうあの市民センターさんとか今年もたくさんお声かけていただいているのでまた講座あるときに来ていただければなと思います。
またこれ、ね、ハリウッドの場合の呼び方とか少しまた違ったり、うんうん、役割も、ね、ちょっと違ったりするし、うんうん、プロデューサーの経験がよりあのハリウッドの場合強いとも言われていたりとか、うんうん、あるいは逆に監督の権限がもっと強い場合もあったりとか、ねうんまあ、いろんなケースバイケースではありますよね、はいまあ、
日本でもかつては東宝はプロデューサーシステム、うん、で松竹はディレクターズシステム監督がメイン、うん、で東映はスターシステム、うん、片岡千恵蔵市川歌右衛門がスターであり重役であったから一番強かったとかっていろいろ言われてますけども、まあなんだかんだ言っても作品がヒットしてもしなくても最終的にケツをまくんなきゃいけないのはプロデューサーだったりする。でヒットすれば前面に出てくるのは監督であって、決してあのプロデューサーが前に出てくるってあんまりなかったりするんだけれどもね。でもあのたけしさん、かつてのたけしさんの映画の時にはたけしさんと森さんっていう人がいつも一緒にいたりとかさ、あの宮崎駿さんだって鈴木敏夫さんが常にいたりとかさ、そういう二人三脚でやっぱりクリエイターと、まあ、それの、まあ、今のベラボーやってますけどね、あのそうやっぱプロデュース、そのものその作ろうとしているものをいかに理想にみんなに喜んでもらえるようにこう鳴らしていくのはプロデューサーの仕事かな。クリエイター監督っていうのはものをこれを作りたい、自分の思いものをやりたいっていうことが多いわけだから、そこをいかに多くの人に受け入れられるようにするかっていうことと、
まあ、だから下手をするとショートすることもあるわけだよね。
もちろんですよ、もうそんな人もいっぱい、うん、あの矢田部ですら見てきてるんだから、うん、業界ではもうすごくあることなので、うんいろいろ大変な思いをしてらっしゃいます。でもやっぱり思いを込めて、まあ公開が近づいた頃またちょっとお話しするけど、とある作品でもうこの作品で終わっていいっていう人がいて、ものすごい力の入れ方だった。これはちょっと今年公開の映画の中の話なのでおいおいご紹介しますけどね。
楽しみだ、
うん、 こんな感じで時間的にはどうだ、ちょっとまだ大丈夫、
まあ、まもなく、まあ、締めた感じだけど、うんうんうん、まあもうちょっとあります、はい、
ええ、まあ、うん、でね、まあその実際にプロデューサーっていう人が現場に来るっていうことがそんなに多くなかったりもする、うん、であとねテレビドラマから映画になったりとか、うん、テレビ局でやらなきゃいけないことっていうのはやっぱりね、あのよく言われるね、局 P って言われる、そのテレビ局に直接や雇用された社員さんのプロデューサーと制作 P って言われる制作会社のプロデューサーっていうのがいるわけね、うん、そうすると局 P の方が権限は強いし、さらに今細かいのは監督はさっき言った通り作りたいものを作ろうとする、だけどプロデューサー特にテレビドラマの場合はコンプライアンスにめちゃくちゃ気をつけなきゃいけない、うん、まあ、まあ私も何回もいっぱい現場で見てきていることの、まあ、ちょっと一つ例を挙げると、あの物語の流れとしてはこのまま急いでるんだから電話が鳴りました、走りながら電話に出たいだけれども歩きスマホはダメです、だから止まるっていうねことをやらなきゃいけないとかね、でそういうことをプロデュースの局 P とかが見ててこれダメみたいなことを言ったりする、あとは、まあ、曲のプロデューサーさんとか AP さんと言われる人たちはもう役者さんのアテンドが最重要お仕事としてはみたいな人もいらっしゃる、でもあのとある役者さんが言ってたけどやっぱりプロデューサー現場来なきゃダメだ、やっぱ現場を見た上でその作品をどう展開売っていくかを考えるようなやつじゃないと信用できないって言ってた、もう大好きな役者さんがいて、やっぱりなあの顔の見えない役スタッフさんよりは顔の見えた人と一緒にお仕事する、で、まあ、やたべもご挨拶させてもらう、やっぱり監督さんはもちろんこう前面に出てくる人もいれば出てこない人もいるけど、その何、作品が出来上がった後の利用の仕方ってっていうかフィルムコミッションとしては地域にどう貢献するかが仕事ですから、監督ではやっぱり権限がない、だからプロデューサーさんとつながってた方があのその後の展開がつながるとか、あとは監督プロデューサーがいや茨城いいとこあったよって言ってくれるとそこでロケしてくれる可能性が高くなるとかね、でもそれはもうどのプロデューサーでもいいのよ正直言って。でちなみにだけど矢田部は、天心の映画の時にアシスタントプロデューサーになりました、だけど現場では一切そんなことなかったんです、映画が出来上がってクレジットを見て、あ俺ってアシスタントプロデューサーだったんだって思ったぐらいだから、それはあの当時の LINE プロデューサーさんの方がね、やたべ一生懸命やったんだから何か肩書き与えてあげなよって言って入れてくれたんです。ちなみに桜田門外の時は謎のポジションでプロダクションアシスタントっていう肩書きなんですよ、もうこれなんだか分かんないんですよ、海外ではあるみたいだけど、まあ結局アシスタントプロデューサーみたいなもんなんだけど謎すぎました自分でもっていうね、そのまだまだ分からない部分もあるんだけど、
いや実はさ、うん、エンドロール見てさ、例えばあの、うん、ベストボーイとかさ、
うんうんうん、
あんちゃん英語の場合ね、
うんうんうん、
であれもさなんだかやっぱ分かんなくて、キーグリップとか
さ、あそうね、
ね、
そう
で中国映画で出品人って言ったりするんじゃん、
ああプロデューサーのこと、
ね、プロデューサーのこと、
うんうんうん、
だから監督のことは導演
って、そうですよ、それはずっとジャッキー・チェンの映画でよく見てたもんね、
だから本当に国によって言い方が違うし、うん、なんか役割も違うし、うん、作るシステム違うんだろうけど、うん、まあ、日本の場合はまあこういう一つの、ね、
はい、
映画をもとにちょっと説明をもらいましたけど、
うん、ちょっと分かりにくかったとは思うのですが、まあ、なんとなく思ってもらえればと思います、う
ん、だからなんかその、うん、いろんなそのなんつの、うん、エンドロールにあるさ、
うん、
そのスタッフの名前を解説するっていうのも一度やってみたいね、
うんうん、自分がねだから参加した作品でずっと参加してたりすれば分かるので、ただね編集部分の人たちになると一切分かんないんだよね、いわゆる、ポストプロダクションって言われて、うん、作品を撮影し終わった後の組み立てをやる方々、合成の方とかも含めて
静音とかね、いろいろとねたくさんあるもんね、
うん、そういうのは難しい、ね、現場のことと違うんだけども、なかなかでも まあ、今だったら仮面ライダーのスタッフさんだったらほとんど分かるんでとかね、そういうのはちょっと面白いかなと思います。
だからまあ編集っていうのもね、具体的に何をするのかとか。
そうね、
ね、ほら、シネポトシエターの時に話聞けたのもすごい面白かったしね、
うんうん、昔はさ文字通りフィルムでやってたことを今デジタルでできるようになったしからだいぶ違ったりはするんだけどもね。まあそういうスタッフさんのいろんなお仕事があって、まあ、映画一本できるんだっていうのがちょっと分かっていただければなと思います、う
ん、はい、はいはい、なんか面白かったやっぱり、
うん、ありがとうございます、う
ん、沼津さんメールありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
ぜひ質問コーナーまたこれ
そんなコーナーはできちゃったみたいだけど、
ね、今、ね、今できたよ、
うん、今できたよね、うん、
矢田部さんに聞こうみたいな。
はい、ありがとうございました。
はい、で以上矢田部会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月24日火曜日夜8時からの放送です。では来週はまたミュージックコーナー、テーマは、
はい、
父お父さんです。はい、
親父父ちゃん、はい、
やってみましょう。
パパ、はい、ガンド。
はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。